皆さんこんばんは。
2017年4月のゴスペルアワーです。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。今日も皆さんに良い知らせ、ゴスペルをお届けしたいと思います。
今日のゴスペルアワーのテーマは何ですか？
はい、今年の1月からずっとイエス・キリストの三条の説教の中の8つの幸い、8福の教えを1つずつ紹介してきました。1月は心の貧しいものは幸いです。2月は悲しむものは幸いです。3月は柔和なものは幸いです、というお話を紹介してきました。
それじゃあ今日は4番目の義に飢え渇くものは幸いです、という言葉ですね。
はい、今日のゴスペルアワーはマタイの福音書5章6節義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足りるからです、という言葉を紹介したいと思います。
普通幸せというと豊かで喜んで満ちている人の方が幸せだと思いやすいのですが、イエス様は貧しいもの、悲しむもの、飢え渇いているものは幸いだと言われました。
心が貧しいことを認め、自分の罪を悲しみ、義に飢え渇いているものは幸いだとイエス様は教えておられます。
義に飢え渇くという言葉の意味がなかなか分かりづらいですが、リビングバイブルという聖書では、神の前に正しく良いものになりたいと心から願っている人は幸いです、そういう人の願いは完全に叶えられるからです、と翻訳されています。
聖書の中で使われている義という言葉の意味は、第一に神様と正しい関係にあることです。中国で宣教した有名なハドソン・テイラーという宣教師はこんな説明をしたそうです。義という漢字は我の上に羊と書きます。イエス様は私たちを罪から救う神の子羊と紹介されています。イエス様の下に私たちが従っている関係が正しい義の関係です。
私たちがイエス様の上にいて、イエス様これしてください、あれしてくださいと、イエス様を便利なお手伝いさんのようにしていたら正しくないんですね。私たちがイエス様の下に従っているのが神様との正しい関係ということですね。
もともと中国で義という漢字が作られた時、この漢字の成り立ちは羊とノコギリを表した漢字だそうです。我という漢字は私という意味ではなく、ノコギリを表していて、羊をノコギリで2つに切った状態を表していたそうです。
インターネットではこんな解説がありました。羊をノコギリで2つに切って神への犠牲にする字が義です。なぜせっかくの生贄を切断してしまうのでしょう。それは毛並み、角のほかに内臓も含め、すべて完全な犠牲であることを証明するためです。全く欠陥がない正しい犠牲のことを義と言い、正しい、良いの意味となったのです。
旧約聖書の時代には人の罪を許すために身代わりとして羊が犠牲に捧げられました。そして新約聖書では、イエス様こそ世の罪を取り除く、世界の人々の罪を取り除き救う神の子羊としてイエス様は紹介されています。
それではここで今日の1曲目の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの歌で子羊イエスよをお届けします。
それではお聴きください。
子羊
小坂忠さんの歌で子羊イエスよをお届けしました。
さて今日は義に飢え渇くものは幸いですというテーマでお届けしています。
現在日本では食料品の約3分の1は廃棄処分されているという統計もある一方で、世界では飢餓が原因で1日に4万から5万人、1年間に1500万人以上の人が亡くなっていて、そのうちの7割以上が子どもだそうです。
現在世界の人口が約70億人いて、その中の10億人、7人に1人の割合で飢餓に苦しんでいるそうです。そして5秒に1人子どもが飢餓のために亡くなっているそうです。大人も入れると1分間に17人亡くなっているそうです。
日本で廃棄捨てられている食品だけでも、世界中の飢餓で飢えている人たちを救うことができる計算だそうですが、なかなか平等に分け合うことができないのは自分勝手な人間の弱さでしょうかね。
神の前に正しく良いものになりたいと心から願って生きる人になりたいものですね。
飢え渇くほどの切実さを持って神様との正しい関係に生きることを求め、神様ご自身を慕い求めて生きる人は幸いだと聖書は教えています。
旧約聖書の詩編42編にこんな言葉があります。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて渇いています。
私たちの住んでいる日本で谷川の流れと言われれば、緑豊かな山の中に豊かな水が流れている谷川の水を鹿がのどかに飲んでいる情景を連想するかもしれませんが、聖書の書かれたユダヤ地方は砂漠に近い荒野、荒野が多くあります。
実は乾ききった砂漠か岩山で水は一滴もないというのが事実なのです。新共同訳という翻訳の聖書では、枯れた谷に鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求めると翻訳されています。
谷が枯れているのですから水はどこにもありません。枯れた谷とは和地と呼ばれる、雨季の時にだけ出現する水のない川のことです。乾ききった荒れ地の中、 鹿が水を求めて今にも倒れそうになりながらさまよう光景を思い浮かべてください。
水を求めて谷に来たのに水はなく枯れた谷であったので絶望的な状況の中でますます渇きを覚えて水を求めるようにそのように真剣に心から神を仰ぎ求めるという歌なのです。
この詩編の言葉から鹿のようにというゴスペルソングが生まれました。谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂あなたを慕うあなたこそ我が盾あなたこそ我が力あなたこそ我が望み我は主を仰ぐ。
今日は竹下静さんの歌でこの鹿のようにという歌をお届けしたいと思います。
それではお聴きください。竹下静さんの鹿のようにという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは義に飢え渇いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。 というテーマでお話ししてきました。
こんな言葉があります。幸せを求めると幸せを得ることができず、義を求めて生きると幸せがついてくる。私たちは神様の前に正しく良いものになりたいと心から願って生きる人になりたいものですね。
それでは、その人は満ち足りるからですという後半のイエス様の言葉について考えてみましょう。
イエス様はヨハネの福音書7章で、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると言われました。誰でも乾いているならとイエス様は言われました。
お金持ちは飲みなさい、賢い人は飲みなさい、力のある人は飲みなさいとは言われていません。ただ乾いている人は飲みなさいと言われました。
イエス様は、私に来る者を決して拒みはしない、私のところに来る者を私は決して捨てませんと言われました。営業時間終了しました。今日は休日です。学生さん以外は対象外です。売り切れですなどと言われて断られることは決してありません。
昔話にこのような話があります。漂流船の上で乗組員が水を切望していました。彼らはついに別の船が通るのを見つけ信号を送りました。水を、水を、私たちは水に飢え乾いています。
すると、あなた方が今いるところでバケツを下ろしなさいという答えが返ってきました。海の水を飲むことはできません。そこでもう一度、水をください、水をください、水が必要ですと信号を送りましたが、再び同じ答えが返ってきました。今あなた方がいるところでバケツを下ろしなさいと。彼らは仕方なくその言葉に従ってみました。なんとバケツで汲んだ水は海水ではなく真水、淡水だったのです。
知らない間にアマゾン川の大きな河口にまで流れ着いていて、見渡す限り海のように見えていたのはアマゾン川の水だったのです。
ここ掘れワンワンではありませんが、私たちの足元に神様の祝福は今ここでこの私たちに豊かに与えられているのに、気づかずに飢え乾いていたんですね。
それでは今日の3曲目の歌、詩編23編の歌をお届けしたいと思います。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。
それではお聞きください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂 を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たと石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編の歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、義に飢え渇いているものは幸いですというテーマでお話ししてきました。
しばらく前からピコ太郎さんの I have a pen が有名になっていますが、ある牧師の説教の中で簡単な英語でイエス様とこんな会話が紹介されていました。 I have a problem, that is me. 主よ、私には問題があります。それは私自身です。とある人が言いました。するとイエス様は答えられました。I have the answer. It is me. 私は答えを持っている。それは私だ。
Jesus is the answer. イエスが答え。人生のイエスの他には道はない。というゴスペルがあります。
ある牧師が田んぼの中の広い道路を国道か県道かと思って安心して走っていたら、なんとその道が突然田んぼの真ん中で行き止まりになってしまったそうです。そこにあった標識を見ると、驚いたことにそこには何々農道と書かれていたのです。大物政治家の出身の町のお話だったそうです。
これはドライブだから笑い話にすることもできますが、もしこれが人生の道であったらどうでしょうか。私たちが今歩んでいる 立派な広い道。それは確実に私たちの目指す目的地に至る道なのでしょうか。それともある日突然に行き止まりとなり、私たちを呆然とさせるような偽りの道なのでしょうか。
聖書の言葉、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
皆さんもぜひお近くの教会を訪ねてみてください。大抵日曜日の朝10時半から礼拝は始まります。普段着のままでお気軽にお出かけください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第1金曜日と第2金曜日夜8時からお送りしています。このゴスペルアワーは宇後町聖書教会の福井清志、
福井澄子の
お父さんと
お母さんのコンビでお届けしました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
5月にまた
お耳にかかりましょう。